水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、どういったお話をしていただけるでしょうか。
ちょっと経路の変わった断トツの秀才もあまり秀才すぎると思うような人生が送れないと、こういう話です。
なんか気になりますね。
エッセイストとして有名な田原町さんが卒業した福井県立藤島高校は福井の名君松平春閣が作った教育機関明道館の後継校です。
これすごい有名な学校ですよね。
はい、この明道館に関わる人物には橋本早苗、百合公正、横井湘南といった明治維新前後に活躍した人がたくさんいるんですね。
はい、
今日のこのコラムの主人公八田裕次郎も明道館の卒業生の一人です。はい、しかし今日ではどうも福井県民でも彼の名前を聞いて知ってる人は少ないんです。しかし彼の生涯の展開を知ると、優秀すぎるがゆえに望み通りの人生を過ごせずにしまったことに人生の難しさっていうのを感じるんです。
そうなんです。どういった人生なんでしょうね。
裕次郎はペリー提督の黒船が浦賀に来る4年前の嘉永2年に福井の武家に生まれました。
はい、
明道館ではダントツの秀才として注目されました。明治元年、維新政府は近代海軍の人材養成のために海軍兵学寮を作り、各藩に将来の海軍士官になる人材派遣を命じたんですね。
はい、
裕次郎は藩主松平持明の命を受け、現在の東京築地にできた海軍兵学寮に入りました。
はい、
兵学寮は間もなく海軍兵学校となり、学生の中でも優秀な者が選抜されて、当時の海軍先進国イギリスにあるグリニッジ王立海軍大学に留学したんです。留学生仲間にはその後日露戦争の日本海戦で司令官艦長として活躍する軍人の名前が東郷平八郎を筆頭としてずらっと並んでいました。
はい、
八田裕次郎の留学生成績は海軍の専門知識はもちろん英語力体力ともに抜群、それが実はある意味で彼の人生の悲劇の原因となったんですね。彼の優秀さは東京の海軍司令部に伝わり、さらに宮中にまで届きました。
そこまで行ったんですね。
というのも宮中では宮様方の侍従武官に優秀な人材を探していたのです。
はい、
その当然のように八田は侍従武官候補リストに載せられ、他の留学生が帰国を命じられた後もさらなる海軍研修を行いました。
はい、
その結果彼は他の留学生が帰国後実戦に備えて大型艦の艦長、さらには艦隊の司令官に任命され昇進していく中で常に一歩遅れるということになり、やがて東伏見の宮殿下の侍従武官に任せられたんですね。
はい、
名誉ある任官だったんですが、日清日露戦争という実戦が迫ってくる時代にあって彼としては本懐ではなかったのです。しかも階級がものを言う軍隊で、同期の軍人より常に1階級後の昇任です。
はい、
八田は口にこそ出しませんでしたが、他の同僚が次々と提督、つまり将官になり、実力では俺の方が上だと思うのに自分だけが海軍大佐に取り残された時、ついに退役を願い出ました。
はい、
彼はその後国政と育英事業に乗り出して衆議院議員になり活躍します。
はい、
ところが人生は思わぬところに転機が出てきます。彼には実はもう一つ勲章があるんですね。
もう一つ、はいはい、
それはその日本を代表する高級リゾート軽井沢を育てたことなんです。
そうなんですか。
軽井沢の歴史の本を紐解くと、軽井沢のには2人の恩人がいますと。1人は八田裕次郎宇治、もう1人は宣教師のアレクサンダー翔先生とあります。
はい、
次回もう少しこの八田海軍大佐の話を続けたいと思います。
今お話を伺っただけでもかなり波乱万丈なんですけど、もう一山あるっていう、
そういうことですね。
気になりますね。では、はい、来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそ
どうもありがとうございました。
どういたしまして。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。